Fred Film Radio, I'm Matt Micucci from the 58th BFI London Film Festival, and today I'm joined by filmmaker Tetsuya Nakashima, who is presenting his film The World of Kanako. So,
今回はですね、乾きをこのロンドンフィルムフェスティバルに上映させていただいて本当にありがとうございます。これからですね、ちょっとまずはですね、これリスナーの方にですね、今回の映画のストーリーを伝えていただきたいと思うんですけれども。
短く言うと、ある日突然自分の娘がいなくなって、でそれを探す父親の話なんですけれども、この父親が、とても問題あり、つまり探す娘を全く愛していない、で娘探される方の娘もこれ問題ありで、人をひどい目に遭わせて、びっくりするような犯罪を犯しているっていう、その父もダメ娘もダメっていうちょっと変わった親子の話です。
で今回の映画のインスピレーションというのはどちらから得られたのでしょうか。
原作と出会ったってことですよね。原作を読んでとても面白いと思った。でその面白いと思った最大の理由は主人公のその藤島っていう男の暴力ですよ。彼にとって暴力っていうのが、彼が他人に対してできる唯一のコミュニケーション方法、要は誰かとつながりたいけど結局彼は人に対して殴るとかレイプするとかそういう暴力でしかコミュニケーションできないっていう、そういう男のキャラクターがすごく面白いと思ったし、悲劇的であると同時にとても喜劇的な人物だなと思いました。
完全なアンチヒーローですよね。完全な悪役みたいな感じになっていて、スタイルについてお伺いしたいんですけれども、私にとってはすごくなんかポストモダニズムみたいな感じのイメージがあったんですけれども、今回のスタイルについて監督の方ではどういう気持ちで、映画のスタイルを決めていかれたんでしょうか。
構造としては現代の時間と3年前の時間が映画では同時に描かれるんですよね。で3年前の方はかなこっていうその藤島の娘とそれに憧れる少年との淡い恋物語から始まっていき、現代のパートはその藤島のがいなくなった娘を探すっていう、でその、両方をまるでその日本の映画がね、全然別の映画がカットバックされるように全然違うスタイルで撮影していって、それがだんだんこう暴力っていうものでこう血に塗られていく感じの中で、どんどんまるで違う映画だったものが一本の映画のように収束していくっていうことがきちんとスタイルとして表現できれば面白いなと思って、その辺を考えながら演出してたんですけどね。
で今コントラストっていう言葉が出てきたんですけれども、2つのムービーの中にはすごく、ごめんなさい、2つの映画を今作るとおっしゃってましたけれども、すいません、その中にはコントラストがあって、でそのコントラストの中でもユーモアがすごく入っていると思うんですよ。そのユーモアを出してくる、映画の中で出すっていうチョイスっていうのは監督にとってはどういう気持ちでユーモアを、入れるようにしたんでしょうか。
とても大事なことだと思うんですよね。その悲劇的だったりとかものすごく残虐なことを描いても、つまり人間のものすごく悲劇的なことは同時に喜劇的でもあるっていう視点でいつも人間を捉えていきたいんで、要は悲しいシーンだから何もかもが悲しいっていうんじゃなくて、出ている本人がものすごく悲しんでる姿が傍から見ると面白かったりもするじゃないですか。だからやっぱりその藤島っていう人間を悲劇的であると同時に喜劇的であるっていう人間として捉えるっていうのと同じように、映画もものすごく残酷なシーンがちょっと笑えたりとか、ものすごく悲しいはずのシーンがなんかやっぱり大爆笑になったりとか、そういう風に感じられるのが僕にとってはリアルなんですよね。リアルにそれがリアルに人間を描いているっていうことになるってことですね。
アクティングの方なんですけれども、どちらかというと指導って言ってもいいのかな、どのようにして、役者さんたちに演技指導みたいなものをしていったんでしょうか。
今まではあの今あの川木以前の映画に関してはわりかし細かくお芝居のことを俳優さんに指示したりとかしてたんだけど、今回はもう本当に役者さん任せにしましたよ。あの自由に俳優さんを動かすとどういう風になっちゃうんだろうっていうのを自分自身が知りたいという思いがあって、で実際に動かしてもらったら、あ、動いてもらったら今まで僕が細かく指示してた時よりもものすごく魅力的に俳優さんが動いてくれたので、これからはあんまり俳優には何も言わずに自由にやらした方がいいんだなってものすごい実感しました。あのもうこの映画には多分すごくこう悪い人間しか出てこないけれども、うん、多分俳優さんにとってそのいい善良な部分、人間のその善良な部分をお芝居で表現するよりもその悪の部分っていうのを表現する方がずっと面白いんじゃないでしょうか。あの本当に悪人をどの俳優さんもものすごく楽しんで演じてるような気が僕はしたんで、ああ俳優ってそういうもんなのかなってものすごく実感しました、ね。
あの実は僕はいろんな俳優さんをあの今までインタビューしたことがあるんですけど、今同じことをおっしゃってまして、悪役をやるのがあの楽しいっておっしゃってるんですって。
そういうふうに見えました
なぜでしょうか。
多分それを僕が人間あの欠点を持ったあの人間をあのより多く描きたいって思うのと一緒で、その人間の悪の部分とかその自悪な部分っていうのがものすごく本質的に人間的な部分なんじゃないですかね。で俳優さんはそれがやっぱり演じながら分かるからものすごく自然に生き生きと、つまり、うん、だって悪役をやりながら生き生きとするっていうことはそれがものすごくやっぱり人間の中に絶対あるからですよ。
あのクリスマスのシーンから始めるじゃないですか、うん、映画が。でクリスマスっていうとあの特にここの国ではそうなんですけれども、やっぱりすごくハッピータイムとかものすごく幸福であるっていうことの象徴みたいに出されてるわけですよ。それがいきなり最初に出てくるんだけれども、うん、その数分後にはあこれはちょっと全然明るいムービー映画じゃないんだっていうことがすぐ分かるように設定されてるじゃないですか。これは最初に観客を自分がいつもこうあの見ている常識の中で幸福と思えるもののそのぬるま湯に浸かっている状態からこう引き出したいがために最初にあのシーンを持ってこられたんですかね。
あとやっぱりそれもあるし、あのクリスマスでみんながこう笑顔でニコニコ笑って幸せそうにしている中に実際その後半に出てくる登場人物たちもパッパッと映ってるんですよね。だからいかにそういう、こう幸福そうな風景の中に溶け込んでいながら裏ではものすごくひどいことをしてたりとかものすごく絶望を抱えている人たちがいるかっていうことも同時に表現したかったからですよ。
あの編集のことについて最後にお伺いしたいんですけれども、編集というのはやはり監督の中でも大きなあの重要な位置を占めているんでしょうか、映画作りの中で。
全部の全ての映画作りの作業の中で一番好きなのが編集です。だから編集をしている時が一番幸せだし、あの台本通りにつなぐっていうことじゃなくて編集でいろいろこう工夫をしてあのやっていく時に、ああ自分は映画を作っててよかったなって実感するのはいつも編集やってる時ですね。
Well, thanks very much for talking to us. It's a great film.
素晴らしい映画でした。
ありがとうございます。
Thank you very much.
Thanks very much. This is Fred Film Radio, the Festival Insider.
Fred Film Radio, 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.